新しい年を迎えました。良い年になることを願っています。幸いな年になることを願っています。そういう願いを持ちながら、父なる神様に誰よりも向き合う歩みを続けたいと思っています。以前聖書家の教師をしていた頃、使っていたテキストの中にこのようなことが書かれていました。私たちは日に何度か鏡を通して自分の顔を見ているはずである。顔を見ることによって自分自身を見ていると言ってよい。しかし鏡は私たちの外見、容姿を映し出すだけであって、私たちの内面性、心を映し出すことはできない。聖書こそ私たちの内面を映し出すもので、私たちに本来の生き方を示す鏡です。そんなことが書いてあったことを今日の箇所を読みながら思い出しました。今日のところに、あなた方は地の塩である、また世の光であるとある。主イエスが弟子たちに向かって言われた言葉です。信仰に生きている者に向かって言われた言葉です。ですから私たちにも関係がある言葉です。信仰に生きている者は地の塩であり、世の光である。もっと言うなら、信仰に生きている者はすでに地の塩であり、世の光である。頑張って地の塩になりなさいではない、世の光になりなさいということでもない。すでに地の塩であり、世の光である。信仰に生きる者はそういうものになっていると言われた。はじめの言葉についてですが、あなた方は地の塩であると言われた。塩にはいろいろな役目があります。物が腐るのを防いだり、食べ物の味を整える役目、あるいは私たちの身を清める役目もあるでしょう。塩はそのように大事な役目をいくつも持っている。塩はその昔から私たちが暮らしていく上でなくてはならないものです。ですから、あなた方は地の塩であるということは、信仰に生きるあなた方は世の中になくてはならない人たちだという意味になる。しかし私たちは日々の自分の生活を振り返ると、その言葉をそのまま受け入れることをためらうのではないでしょうか。身に余る言葉だと思うのではないでしょうか。確かに私たちは信仰に生きようとしているけれども、私たちのとても正直な感想は、自分は胸を張って信仰に生きているとは言えないというものではないでしょうか。ですから少し褒められすぎのように感じてしまうのではないか。塩についてすでに述べたこと以外にもう一つ大事なことがあります。それは塩の持ち味についてです。塩は例えば料理に使うとき、具材に溶け込んでこそ本来の持ち味を発揮します。塩味が真っ先に感じられるようなようでは、塩本来の持ち味を発揮したことにはならない。食べる人が塩を使っていることに気づかない程度の使い方がなされているときが、塩が本来の持ち味を発揮しているときです。 信仰に生きる者の持ち味もそれに似ている。新学生の時出席していた教会で中高科の礼拝が持たれておりました。ある日一人の先生が説教された。こんな話でした。学校や会社等において大事な人とはどんな人だろうか。君たちはどんな人だと考える？それはその人がいなくなった時その人の存在に気づかされるような人です。その人がいる間はその人がいることのありがたさがそれほど感じられなかった。しかしその人がいなくなった時いろんなことがうまくいかなくなることでその人のありがたさに気づかされる。そういう人が世の中で大事な人だ。そんな話をされた。今も心に残る話です。おそらく中高生がやがて社会に出て暮らすようになる時を思いながら話をされたのだと思う。どうかこういう人になってほしい、そういう願いを語られたようにも思う。私はその話を聞いた時、この話をされた方自身がそういう人として生きているのではないかということを思ったの。牧師を10年ほどされた方です。その後都内の名の知れたある私立高校の校長になられた。しかし礼拝の時は一教会員として礼拝を守られました。社会的な地位を全く感じさせない方でした。毎月第3日曜日の礼拝後に旧土社会で話をされました。旧土中の方々に分かりやすい話をされた。私も毎回聞くのを楽しみにしていました。一教会員として教会に溶け込みながら牧師を陰で支える良い働きをしておられました。ちょうどそのように社会の中に溶け込みながら持ち味を発揮する、それが私たち信仰に生きる者が世の中にあって地の塩として生きるということです。主イエスは私たちがそういう存在になっていると言われた。先ほど創世記の第18章を読みました。アブラハムが神様と問答をしている。取引のような問答です。ほんのわずかな数であってもそこに神様を信じる者が確かにいるならば、そのわずかな人たちに免じて神様は救いの手を差し伸べてくださる、そういう話ですが、それは私たちにも関係がある。私たちは自分のような小さな存在がこの世に対して何ができるだろうかと思うかもしれません。しかし世の中で人の目に留まるような大きなことができないとしても、できてはいないとしても、聖書という鏡の前に立つ生活を続けることで地の塩としての役目を果たしている。神様の御業を陰で支えている。微力であってもそういうことをしている。主はそう言われた。主はまた信仰に生きる者は世の中で光のような役目も果たしていると言われた。主イエスの時代、 庶民の家は一間が普通でした。ですからランプ一つあれば家中が明るくなった。ちょうどそのようにランプのような働きを信仰に生きる者たちはしている。エフェソの信徒の手紙の中にこういう言葉があります。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。私たちは闇のことを言われても仕方がないものです。しかしただ恵みによって主イエスに結び合わされました。それによって光のことをされたのです。生まれながらの私たちというのは神様に生かされているということを見て取ることができない。その点でとても暗い部分を抱えている。明かりが灯らない部屋のような状況なん。天の父なる神様が私たちのために働いてくださっているというその御手を見出せない。そういう意味でどうしようもない暗さを持っている。闇の子です。しかしそういう暗さを抱えている私たちに明かりが灯りました。暗い部屋に明かりが灯るようなことが起こりました。神様のもとから主イエスがこの世界に来られたからです。主はその言葉と技でもって私たちを照らしてくださった。神様のことが見えるようにしてくださった。今朝の子どもの教会で今福神学生が放蕩息子の話をしてくださった。この放蕩息子の話、父なる神様を離れようとしてしまう人間を神様は見捨てることができないという話です。私たちは人間をどうしても見捨てることができない神様が確かにおられることを自分では理解できない暗さを持っている。しかし神様はそういう私たちを見捨てることをされない。それどころか何とかしてご自分がおられることを示して共に生きようとされる。それを主イエスという方を用いて実行してくださった。それによって闇の子だった私たちを光の子に変えてくださった。それであなた方は世の光であると言われる。あなた方は神様のことではどうしようもない暗さを持っていたけれども、今はそういう暗さを持っている人たちに向かって父なる神様のことを知らせる光であると言われた。主イエスがご自分のことを私は世の光であるとおっしゃったことを思うと、同じような言い方を私たちにしてくださったことに恐縮してしまいます。自分では絶えず至らない信仰生活しかできていないと思っている私たちです。しかしたとえ至らない信仰生活であっても、父なる神様に向き合って生きようとし続けているその生活というのは、この世に向かって父なる神様が確かにおられることと、この方がどれほどありがたい方かということを知らせる務めを担っているということで、世の光なんです。繰り返して言いますけども、至らない信仰生活であることを思っている私たちです。主イエスが言ってくださるようなものではないと思っている。ですから地の塩、世の光だと言われても 嬉しいのですけども、私たちはそこまでのものではないと言いたくなるかもしれない。しかしとても大事なことがあります。それは信仰に生きるようになった私たちについての真実というのは、私たちが自分の日常を振り返って理解することの中にはないということです。そういうものの中にではなくて、主イエスが見ておられる私たちの姿の中に私たちについての真実がある。鏡の前に立たないと自分の姿を見ることができないように、聖書によらなければ信仰に生きるようになった自分の真実を知ることはできない。言い方を変えると、聖書が記していることの中に、特に主イエスの言葉の中に信仰に生きるようになった私たちの真実がある。はじめに紹介したテキストの文章の終わりの方にこういうことが書かれている。聖書を通して自分についての真実を知り、自分の生き方について新しい方向性を見出してください。そして生きることについて、これまで知らなかった新しい光を受けて、この世を歩む人になってください。主イエスがこの世にお生まれくださり、十字架で死んでくださり、死からよみがえられたことで、私たちに光が差し込んだのです。暗い部屋に光が差し込むようなことが起こったのです。私たちには、私たち自身よりも私たちのことを分かっておられる方がおられる。その方がどういう時も変わらない心で慈愛にあふれた眼差しを注ぎ続けてくださっている。そのことが主イエスの生涯によって示された。そのことを私たちに向かって差し込んだ光として受け止めて生きる。それが新しい光を受けてこの世を歩むということです。私たちは礼拝ごとにいつも悔い改めなければならないものです。自分ではどうにも変われない課題を抱えています。至らないところがあり続けるものです。しかしそれでも主イエスが来られたことで、私たちは至らないところを抱えたままで胸を張って生きていけるようになりました。闇を抱えているものでありながら、光の子として生きていけるものにされている。主イエスが弟子たちに向かって語られた、あなた方は地の塩です、世の光ですという言葉をめぐって話をしています。主イエスは私たちのことを評価してくださっている。私たちの自己評価以上の評価をしてくださっている気がします。主イエスのおかげで私たちのようなものが地の塩に、世の光になっている。自分の目に自分がどう映っているかということよりも、主が見てくださっている私たちの姿を受け入れたい。神様は主イエスを用いて私たちを変えてくださっている。自分が思っているもの以上のものにしてくださっている。それだけでなく、私たちの生涯をどこまでも支えようとしてくださっている。神様は神様の時に 不思議なことをなさりながら私たちをどこまでも支えようとしてくださる、どこまでも私たちと共に歩もうとされる、そして御業を進めようとされる。神様はご自分だけで十分ことを進める力をお持ちです。それにもかかわらずそうはされないで、頼りない私たちを地の塩を世の光とすることで御業を進めようとされる。新しい年もそのようにして私たちと共に御業を進めていかれる、そのことを覚えて感謝しながら光栄と思いながら、この一年も神様を見上げる歩みを続けていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、私たちは自分で自分の顔を見ることができない、そのことはなかなか暗示的なことかもしれません。神様が望んでくださって私たちは信仰に生きるものに変えられました。それで自分で理解を自分を理解している以上のものに今はされています。いろんなこの世の悩み、信仰のない人たちとまるで同じような生活を繰り返すところがあったとしても、それでも私たちは神様の目には変えられています。どうぞ神様の目に映っている私たちの姿、主イエスが表現してくださった私たちの姿を心に留めながら、そのように変えていただいている恵みに感謝する生き方をこの年も続けることができますように助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。